宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード102。こんにちは、うたこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。さて、先週のエピソードでコロナによる外出規制でモチベーションが下がってなんか気分が落ちちゃってたよという話をしたのですが、結構皆さん同じなようで、わかるよというお声をたくさんいただきました。そうですよね、そうなりますよね。最初は良くても期間が長くなるとね、私がよく見ている YouTuber とかもモチベーションの維持方法とかストレスをリリースするアイデアとかを結構ビデオにしている人も多くて、みんながみんないろいろ思うことがあって、工夫しながらこの時期を過ごしているんだなと思っています。あとはね、お子さんと常に一緒、旦那さんと常に一緒という生活になって、だんだんストレスが溜まってきてしまうというのもよく SNS などで目にします。これもね、我が家もそうですけど、最初はなんかこう珍しいというかね、状況が。非日常な感じがしてても、それが長くなってくると別にスペシャルでも何でもなくて、お互いにこうイライラしちゃうとか喧嘩が増えるとかね、聞きます。離れる時間がないですからね、子供とも旦那さん奥さんとも、そのあたりもうまくバランスをとって、この時期過ごしていきたいですね。さて、今回のポッドキャストでは先日第100回目のエピソードを迎えたこの宿泊アメリカンライフですけれども、今日はこの、今までの100回をちょっと振り返ってみたいと思います。その他新コーナーも予定しています。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは本日もポッドキャストスタートします。はい、ということで本日で102回目の更新となるこのポッドキャストですが、自分でも驚くほど続いていて、本当に我ながらびっくりしています。スタートしたのは2018年の1月でした。ということで丸々2年、現在3年目となります。スタートした時は不定期で更新しようと思っていたのですが、やっぱりスケジュールがしっかりしていた方が分かりやすくていいかなと思い、週1更新ということで2018年の3月から週1回更新していて、現在に至ります。途中体調不良や忙しかったりでどうしても更新できない週も何度かありましたが、秋っぽい性格の私にしてはね、本当に自分でもびっくりするぐらい続いていますね。で、初めは周りの私の友達や知り合いにポッドキャストを始めたことを言って、それで聞いてくれている人10人とかから始めたのですが、私のことを直接知らない方も聞いてくれている方がどんどん増えていって、それが継続できている理由です。本当に皆さんいつもありがとうございます。で、メッセージをいただく機会も増えていて、このポッドキャストをやっていなければメッセージのやり取りをできなかったであろう皆さんとコミュニケーションが取れてですね、本当にとっても励みになっています。で、ポッドキャストをアップロードするのにいつも使っているツールがあるんですが、それでどのエリアの方が聞いてくださっているのかというのが分かるんですけれども、現時点ではですね、アメリカのリスナーさんが一番多くて、次いで日本のリスナーさんがやはり多いです。やっぱり国が大きくて人口も多いからか、トータルの視聴者数はアメリカが日本の倍ぐらいあるんですよ。このポッドキャストすごいぜアメリカですよね。当初私と同じように海外で暮らしている日本人の方向けに、いろいろ苦労することもあるだろうけど、一人じゃないよ、みんな大変で宿泊しているよ、ほらここに私がいるよ、ということでね、始めたこのポッドキャストですが、去年の後半ぐらいからですかね、日本語を勉強中の日本人以外のリスナーさんも増えてきていて、 まあそのジャパニーズスピーカーなのかノンジャパニーズスピーカーなのかっていうのは統計上ではわからないのですが、今ねどのぐらいの比率なんですかね。まあ、日本人の方もやっぱり多く聞いてくれているので、どっちが多いのかとか全然わからないんですけど、なんかすごいなと思ってなんか自分の予想を超えたあの動きにこのポッドキャストがなってきていて、ちょっと面白いなと思います。でアメリカ以外もですね、アメリカ日本以外もイギリス、オーストラリア、カナダ、ドイツ、ブラジル、台湾、メキシコなどの国から聞いてくださっているみたいで、あの少数だとですね、もっといろいろな国からも聞いてくださっているようで、あ、世界中でね日本の方が頑張っているんだなとか、お、この国にももしかしたら日本語を勉強している方がいたりするのかなとか、まあ、そんな思いを巡らせています。さてこれまでこのポッドキャストの中で話してきた内容ですが、まあ、一応ねエピソード1からお話ししたトピックを簡単に表でまとめているんですよ。でそれをね見て振り返ると面白いです。あの結構いろんな話してますね私。あのアメリカでの毎日の生活のこととか、まあ、あった出来事とか、こう見るとね結構どうでもいいことを話してますねなんかあとあれこの出来事こんな前のことだっけとかっていうこともあって、まあ、つい最近の出来事だと思ってたらエピソード10いくつとかでもう2年3年近く前のこととかでね、すごいびっくりします。かと思えばそんなこともあったなってこう忘れていた出来事とかね、この各エピソードで話したリストを見ているだけでなんかざっくりとしたアメリカ日記を見ているようで、自分自身のとってもね面白いです。あとはやっぱり英語の話が多いですね。英語のクラスの話とか、まあ、英語で悩んでいること、あと自分なりの英語克服法とかをねお話ししているエピソードとかも結構ありますね。でそしてアメリカに対する愚痴の多いこと多いことアメリカあるあるのコーナーはだいたいイラッとしてますね私まあ、ざっと見返した中でこれはリスナーさんからの反響やコメント、まあ、メッセージが結構あったなというトピックもいくつかありまして、まあ、例えば本当に初めの方のエピソードで英語の話のコーナーで話した、スダーに負けたという英語の話があったんですけど、エピソード4ですね。あのこれは当時通っていた英語のクラスでイラク出身のスダーっていうおじさんがいたんですが、スダーの英語ってね結構アクセントが強くてすごく聞き取りにくかったんですよ。で当時の私は、まあ、今よりも全然英語がすごくもう下手だったんですが、自分の中ではスダーよりできているって勝手に思ってて、なんかねちょっと上から目線でスダーのこと見てたんですよ。でもある日ですね、クラスメートから歌子の英語は何言ってるのかさっぱりわからないってバッサリ言われてでさらに私の英語よりもスダーの英語の方が聞き取りやすいって言われて、ガビチョーンって大敗を喫したわけですよ。ああ、そんなに私の英語って伝わってないんだってへこみましたね。まあそれがそのスダーに負けたという英語の話のコーナーのあのストーリーだったんですけど、まあ、これは初めの方のエピソードだったので私の友達や知り合いから主にメッセージをもらったんですが、まあ、日本の友達からは頑張れと応援してもらって、アメリカの友達からは分かるよその気持ちという同情というかね、英語難しいよね頑張ろうよね頑張ろうねっていう励まし合った感じですね。でその後、まあ、後からこのポッドキャストを見つけてくれた新しいリスナーさんもこのスダーに負けたエピソードを聞いてすごくわかりますってメッセージをいくつかもらいました。そうなんですよね、アジア人とかメキシコ人とかのアクセントは私たちも、まあ、比較的聞き慣れているので彼らの話していることはどちらかというと聞き取りやすいんですが、一方でアラビック系の人とか、あとはね私はヨーロッパあたりフランスとか、まあ、それからロシアもかな、その辺の人のアクセントは初め 聞き取りにくかったですね、とっても。で、自分にとって聞き取りにくいからって周りも同じように聞き取りにくいかというと、全員が全員そうではなくて、まあ、というかね、周りからしたら自分の英語が全然通用しないんだっていう、その事実にがっくり来ちゃうことって誰でもありますよね。まあ、もっと伝わる英語を話さないとなと、まあ、そう思わされたエピソードでしたね。で、英語の話のコーナーだと、あとは日によって英語の調子が全然違うという話。調子がいい日はペラペラスラスラ、なんかのどんどんね英語が自然に出てくるけど、調子が悪い日はもう詰まっちゃって全然話せないってやつ。それとか、あとネイティブの英語って発音が綺麗すぎて、綺麗すぎてっておかしいんですけど、で早いし、ネイティブの英語ほんと聞き取れないんだけど、でも女性の声はどちらかというと聞き取りやすくて、男性の特におじさんの声が聞き取れないという話とか、まあ、そのあたり調子がいい悪いがあるよという話とか、その女性の声が聞き取りやすいという話、そのあたりは同感っていうコメントが結構ありましたね。ああ、私だけじゃないんだ同じことを思っているのっていうのが分かって嬉しかったです。はい、まあ、それからアメリカあるあるのコーナーについては、アメリカに住んでいる皆さんからは分かる分かるあるあるってコメントをいただいたり、日本に住んでいる皆さんからは、へえそうなんだ知らなかった面白いというコメントをいただいたり、そのアメリカで暮らしているからこそシェアできる内容をいろいろお話しできているんじゃないかなと思いました。こっちの人は貧乏ゆすりめっちゃするとかね、あとスーパーの駐車場に買い物カートが放置されまくっている件とか、あとアメリカで売っている石鹸の匂いがきつすぎて本当死ぬとかなんかもう慣れてきちゃった感がねあるんですけど、最近は。でもやっぱりあるある話ってしてて楽しいですよね。あとそれから結構気分が落ちている時の話とか、スランプだという話をしたりもしてきたのですが、まあ、まずはこのポッドキャストで話すということで自分の気持ちがまとまりますし、自分の状況や気持ちをまとめてお話しするということで、なんかこう次に進めるというか、前に進めるというか、よしまあ頑張るかという気持ちになれて、なんかね逆に私が助けられている気がしています。まあ、あとはそういうちょっと落ち込んでるよみたいなエピソードがあると、私もそういう時あるよとか、頑張りましょうという励ましのコメントやメッセージをたくさんいただくこともあって、元気をもらうこともたくさんありました。ありがとうございます。まあ、これからもですね、アメリカ生活楽ありゃ苦もありで、まあ、そういうね弱った時、困った時にもこのポッドキャストという場でお話ししていくことで、私が元気をもらうだけではなく、同じように何かに困っている人とか、まあ、ちょっと落ち込んでいる人、何かに行き詰まっている皆さんに、そういう皆さんの、まあ、気持ちを少しでも軽くできればいいななんて思っています。まあ、この宿泊アメリカンライフポッドキャスト、実際毎週配信するってね、時には結構大変な時もあるのですが、でも本当に楽しんでやっております。目標とかね、毎年年の初めに私宣言をしてるんですけど、まあこのポッドキャストでね言ったからには頑張って実現しようって思えたりとか、あとは区切りのいい時、四半期とかね、半年とか区切りのいい時に目標を見直すことで、まあ、仕切り直しをして、よし一丁頑張ろうってまた思えたり、まあ、そういうモチベーション維持にもつながっています。本当にありがたいです。まあ、基本はね本当どうしようもないことを語っているだけなのですが、まあ、そしてこれからも本当にどうでもいいことを語り続けますが、皆様これからもお気軽に聞いていただければ嬉しいです。さて、まあ、100回を超えましたこのポッドキャストですが、今後の予定としては、早速本日から新しいコーナーを予定しています。まあ、そして今後はですね、インタビュー系とか、あとゲストとかもね、もっとやりたいと思っています。 皆さんからのこれを話してというリクエストとか、こんな企画どうというご提案などね、募集しておりますので、どうぞお気軽にメッセージをください。はい、ということで今後も継続更新を目指して頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。究極の選択、あなたはどっち派のコーナー。はい、今回のエピソードから始まる新コーナーです。ポテトチップスは薄塩派、コンソメ派、目玉焼きにはお醤油ソース、犬が好き猫が好き。世の中には A 派か B 派かで意見や好みが分かれることがたくさんありますよね。このコーナーではアメリカ生活の中での究極の選択に対する私の答えや、アメリカでの人々の傾向などについてお話ししていきます。今回は第1回目ということで、シンプルによくある2択でいきたいと思うのですが、さっき話した説明の中でも言ったんですが、犬派か猫派かについてお話ししていきます。で、ちなみにですね、英語で誰かにこの質問をするときは、 Are you a dog person or a cat person? と聞きます。ドッグパーソン、キャットパーソンって表現なんかいいですよね。はい、で早速私はですね、キャットパーソンです。猫派です。ご存知の方もいるかもしれませんが、我が家には2匹のニャンズがいまして、旦那ともども溺愛しています。うちの旦那はね、もともとワンチの方が好きなんですけど、我が家でこの彼らニャンズを飼い始めてから、猫の可愛さにメロメロになっていますね。彼はうちの旦那さんはまあ両方派ですかね。というかこれ全然アメリカ関係ないじゃんと思われるかもしれませんが、関係ないトピックではないんですよ。アメリカって本当に犬を連れている人が多いです。犬派が多いという印象です。まあ日本もね、犬を飼っているお家たくさんあると思いますが、まあアメリカも飼っている世帯数も多いと思いますし、でもね、それ以上にとにかくね、外に連れて歩いている印象があります。散歩はもちろんなんですけど、どこにでも犬を連れていく感じですね。カフェも犬 OK なところも多いですし、レストランとかビール屋さんとかね、ワイナリーのそのワインテイスティングとかでも犬を連れている人がたくさんいて、まあ、テラス席とかでワンチと一緒にお食事やお酒を楽しんでいる人たちが多くいます。お店によっては普通に店内にワンチがいるようなところもありますね。まあ、小さな小型犬から大型犬までいろいろです。あとアメリカは日常的にハイキングを楽しむ人がたくさんいますが、ハイキングにも犬を連れてきていますね。散歩の延長という感じかもしれませんが、でも結構きついね、何時間も歩くような長いトレイルや傾斜がきつい登山みたいなトレイルでも犬も一緒に歩いてたりとか、それからキャンプに行くと必ず犬も一緒に来ている家族がいますね。必ずいる。というかね、もう3家族に1家族は3分の1の確率で犬いるんじゃないかレベルで、キャンパーはね、ワンチが大好きですね。国立公園のトレイルとかはペット禁止のところが多いのですが、州立公園とか、まあ、その下の郡の公園、カウンティーパークとかはペットも大丈夫なトレイルが多いイメージです。とにかくね、いつでも一緒、どこに行くにも一緒みたいなね、本当バディっていう感じで、日本に比べて街で出会う人、自然の中で出会う人で犬を連れている人の比率が高いです。まあ一方で猫を飼っている人もたくさん、まあ、いると思いますけどね。基本外に連れて歩かないので見ないだけで、まあ、私の周りでも猫を飼っている友達や知り合い結構いますからね。でもなんだか私猫アレルギーでって聞く頻度もアメリカ高いような気がするんですよね。え、こっちは猫アレルギー率が高いのかな。でもいや、これはですね、私が日本にいた時は猫を飼っていなかったので、その 猫の話を日常的にしていなかっただけで、今は猫がいるので、まあ、周りと猫トークをする機会が単純に多くてね、だから猫アレルギーの人に出会う確率も高いってことなんだと思いますけどね。で、まあ、私個人的にはね、犬も可愛いですよ。でもね、いや猫だと思う。可愛いんですよ猫、まあ、特にね、うちの猫たちがズバ抜けて可愛い。まず猫っていい匂いなんですよ、犬に比べて断然。犬って定期的にシャンプーしないと、犬くっさって、うわめっちゃ犬の匂いみたいな感じでくっさってなると思いますけど、猫って勝手にこう自分で自分のことをきれいにするから、シャンプーもいらないですし、それなのに超もう超いい匂いなんですよ。なんでだろうねあれ、本当に不思議。まあ、特にね、我が家のあのニャンチがお昼寝してて、そうガン寝しているそのお腹に顔をうずめてね、モフモフを楽しむんですけど、よくその時のモフモフしながらクンクンして、はあいい匂い幸せってなるんですよね。それが好き。なんであんないい匂いを保てるんだろう。そのずっとね、顔をニャンチにうずめてても苦じゃなくて、もうむしろ逆でずっとクンクンさせてくださいっていう感じなんですよ。であとはね、平和よね、猫はね平和。猫を見ていると癒されるというか、基本、まあ、ゴロゴロ寝てて、その姿も可愛いですし、あとは休日の昼下がりとかね、リビングのカウチで猫たちとゴロゴロする時間、もう最高幸せです。まあのんびりしている猫たちの姿を見ているだけでね、心にゆとりが持てる感じでね、もう本当平和ですね。あのよく猫は犬に比べて気分屋で懐かないとかって聞きますけど、まああの犬のね、あの遊んで遊んでご主人様大好きみたいなあの感じに比べたら、まあそう思うかもしれませんけど、十分甘えん坊で寂しがり屋で遊び好きです猫だって。で我が家の猫たちは特になんですけど、まああの遊んでっておもちゃ持ってくるし、撫でてって甘えてくるし、一緒に寝るし、あの家に来た友達とかにもめっちゃ甘えてるし、まあそれぞれのね性格ももちろんあるでしょうけどね、本当懐っこいですよ。我が家の2匹の猫はですね、まあ2匹とも性格が全然違うんですけど、でも片方の猫はね、別の部屋にいたとしても呼んだら来るし、でもう片方はね寂しがり屋で、基本みんながいる近くでお昼寝してるしっていう感じでね、まあ、本当にね、本当もう親バカですいませんね、本当に可愛いんですよ。もうね猫派、私完全に猫派。はい、皆さんは犬派ですか猫派ですか。ということで、新コーナー究極の選択、今回は犬派猫派についてお話ししました。はい、さて、先日エピソード100でですね、みんなが持っている私のイメージについてお話ししたんですが、私がみんなに聞くのが直前すぎてですね、返事をもらったのがすでにこのエピソード100の収録後だったとかね、アップロード後だったというのが何件かありまして、あともともともらっていた回答で、まあ、前回の時間の関係でねお話できなかったやつとかもあって、まあ、せっかく回答をもらったので追加ということでバーッと、まあ、今回シェアをしたいと思います。エピソード100まだ聞いていないという方いらっしゃるかと思うので簡単に説明しますが、アメリカに来てできたこっちの友達、あと日本の学生時代からの友達、大人になってからの友達、まあ、そういった私の友達みんなにですね、私に対してどんなイメージを持っているかというのを質問してみました。で、まあその結果ね、どういう回答が多いのか、 アメリカの友達、日本の友達、あとは付き合いが長い短いかで、何かみんなが持っている私のイメージに対して違いや偏りがあるのかなどを見るという企画だったのですが、ぜひね、まだ聞いていないよという皆さん、まあ、私がね実際どんな人なんて皆さん興味があるかというのは根本的なところが謎なんですけど、まあお時間がある時にでも聞いてみてください。はい。で、前回お話ししていない私ってどんな人という回答としてはですね、あ、これ面白い、受ける、ミーハーっていう回答があって、受ける、分かってると思いますね。そうなんですよ、私ね、すごくミーハー。もうちょっとねクールに行きたいんですけど、隠しきれないミーハーぶりがね、そうそうなんですよ、ミーハーなの。それから体力がある、タフというのもあって、まあ、似たような回答以前もありましたけど、まあ、いやね、体力があるように見せかけて、私家に帰ってきたらだらーもう動かない状態なことが多いですからねあと、なるほどと思ったのが、検索王かっこパソコンが強いかっこ閉じという答えなんですが、確かに私 Google 先生に頼ってね、解決する能力に長けています。結構ね、昔からそうなのかな、何でもね結構すぐに検索をして、まあ、ちょっとしたまあ、パソコンの問題とかが主ですけど、ちょっとしたそのトラブルとか、あと使い方が分かんない系は全部自己解決しちゃうタイプなんですが、でもねこれ、うちの旦那さんの方がね、私の何倍も上を行く検索王なので、ちょっとねまだ検索王の称号はちょっと滅相もないですね滅相もない恐縮ですという答え、まだまだ他にもありまして、面白かったのが、ドラえもんのような人という回答なんですが、これは説明しますとですね、最初別の友達のブログに私がよく登場してまして、そのブログの中ですごく私をよく表現してくれていたので、まあ、そのドラえもん回答をくれた友人にとっての最初の私に対するイメージが、うたちゃんって何でもさらっとこなせる人だったそうなんです。で、まあ、実際に会って、それから結構一緒に時間を過ごすようになったんですが、まあ、その後でもやっぱり何でもさらっとこなせる、おお、やっぱりドラえもんみたいな人だと思ったとのことなんですが、恐縮です、いやいやいやいや、何でもさらっとできないです、まあ、でもね、そんな良い印象を持ってくれて嬉しい、ありがとうございます。それからね、有言実行って答えてくれた人もいて、いやいやいやいや、本当ね口ばっかなんですって私、まあ、ただなぜ有言実行って印象を持ってくれているかって考えると、私ね、そもそも有言するその数が多いから数打ちゃ当たるじゃないですけど、だからね実行できているっていう感じの、あ、すごい実行しているという感じる個数も多いのかなって思いますちょっとしたズルですね、印象操作のプロかも私あと、あ、これはねいい答えだねって思ったのがですね、対応が大人かっこ人前での情緒が安定しているかっことじこれいいね、裏の情緒が安定していない私を知っているからこその回答で人前でのね情緒コントロールができているっていう、それについてこう対応が大人っていうね表現をしてくるあたりね、ちょっとセンスのいい回答だなって思いました。であとは明るい友達多い系の回答としてはですね、相手を緊張させない、誰とでもいい時間が過ごせるって言ってもらえたり、あとすごく嬉しかったのは、一緒に楽しく飲食ができるっていう回答があって、誰かとお酒を飲むのもご飯を食べるのも、あとカフェでお茶とかするのも大好きなので、私嬉しかったですねこの回答。あと外見の印象として、エスニックな柄物を着ていて大ぶりのピアスをしているイメージという答えもありました。そう、結構ね いつが全盛期だろうな、大学の時とか、いやその前もだし、結構ずっとかな。結構ね、私エスニック系の、服装をしてたんですよ。うん、まあアメリカに来てからも、まあ、減ったけど、でもエスニックまだまだ全然好きですね。で、いつでもいつの時代もピアスは大きいです。こうピアスの主張強めの人ですね、私。はい、まあ、こんな感じで前回エピソード100に含めることのできなかった答えも今回せっかくなのでシェアさせていただきました。本当にこれ他の人から見て自分がどう映っているのかって聞くの面白くてですね、まあ、私がこうでありたいなと思っているような人物像を答えとしてもらったことも多くて、まあ、もしも実現ができているのならとても嬉しいですし、まあ、明らかにそう思ってもらえているけど、いや絶対まだまだそうじゃないよ自分と思うね、こうゴールに程遠いというような回答もたくさんあったりもして、まあ、より今後意識してね、なりたい自分になるという感じで、まあ、精進していきたいなと思いました。改めまして今回回答をくれた友達、そしてフォロワーの皆様、ありがとうございました。アメリカンライフポッドキャストエピソード102、今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、各コーナーへのメッセージを募集しています。このポッドキャストと直接関係がなくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本からのメッセージも大歓迎です。メッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。そして YouTube にもチャンネルがあります。同じように毎週このポッドキャストのエピソードをアップロードしていますので、 YouTube の方が聞きやすいよという皆さん、ぜひ YouTube からチェックしてください。はい、ということで今回のエピソードはここまでとなります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See you。